第6週民数記の中に掲示されている神聖な三一ローマ数字1。三一の神は主に神ご自身、神聖なパーソンを指しています。神聖な三一は主に神が三一であることを指しており、それは神格の主要な属性です。啓示録1章4節から5節、ヨハネがアジアの7つの教会に書き送る恵みと平安があなた方にあるように、今おられ、昔おられ、やがて来ようとしておられる方から、また彼の御座の前の7つの霊から、また忠心な証人死人の中から最初に生まれた方、地上の諸王の支配者であるイエス・キリストからあるように、私たちを愛して彼の血によって私たちを罪から解放し、ローマ数字に、全体として聖書は神聖な三一で構成されています。ローマ数字3。私たちが祈りの霊を持って私たちの時間とエネルギーを費やし、私たちの全存在を活用して聖なる御言葉の中に掲示されている神聖な三一についての徹底的で網羅的な学びをすることは非常に価値のあることです。ローマ数字4。聖書には多くの明確な教えが含まれていますが、神聖な三一の教えや教理に関しては聖書は直接的には述べていません。 A、 反対に聖書の始めから終わりまで神聖で霊的な事実が多く描写される中で、神聖な三一が示されているだけです。 B、 聖書に神聖な三一に関する教理がないという事実が強く示していることは、神聖な三一は神がご自身を私たちの中へと作り込むためであるということです。それによって私たちは彼に預かり、彼を経験し、彼を享受します。これはマタイ28章19節と第2コリント13章14節によって完全に証明されます。 C、 聖書の中で神聖な三一について直接的に、あるいは間接的に述べられ、示され、暗示されているものはすべて私たちを三一の神に預からせるためです。 D、私たちは御言葉の中で神聖な三一について述べている箇所を学ぶときはいつも教理の教えを探すことで満足すべきではありません。そうではなく、この部分は私たちがどのようにして三一の神に預かり、彼を享受し、経験するかを知るためであることを認識すべきです。ローマ数字5。聖書の啓示全体によれば、神聖な三一は神の分業のためです。第2コリント13章14節、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとか、あなた方一同と共にありますように。マタイ28章19節、だから言って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、A、三一の神の分業というよりも、神聖な三一の分業という方がより正確です。B、神の願いと彼の強い意図は、ご自身を彼の選ばれた人の中へと分業して、彼らの命の供給、すべてとなることです。C、神聖な三一がなければ、神は彼の神聖な分業を遂行することができません。D、新約が啓示していることは、神聖な三一の三者がみんな私たちの中にいるということです。 ローマ筋6、神聖な三一は私たちのクリスチャン生活の模範です。第一テサロニケ5章23節、そして平和の神ご自身があなた方を徹底的に性別し、あなた方の霊と魂と体とを守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に完全で責められるところのないものにしてくださいますように。 A、 私たちの中の争いのゆえに、私たちは神聖な三一と協力することを学ぶ必要があります。 1、 神聖な三一の三者の間には調和があります。 2、 御父は喜んで御子を高く上げます。御子は進んで御父に服従します。その霊は御子に関して証しします。 B、私たちの3部分からなる存在については、私たちは内住する神聖な三一と協力する必要があります。ヨハネ14章23節、イエスは彼に答えて言われた。誰でも私を愛する者は私の言葉を守る。そして私の父は彼を愛され、私たちは彼のところへ行って彼と共に住まいを作る。 C、 最終的に私たちの全存在、霊、魂、体は神聖な三一の栄光を表します。内住する三一の神聖な三一と私たちが協力した結果は、彼の栄光が表されること、彼の表現、彼の現れです。クリスチャン生活は私たちが神聖な三一とミングリングされる生活です。 1、 私たちのクリスチャン生活において、神は4つの手段を用いて私たちを神聖な三一とミングリングさせます。それは神聖な命、十字架、その霊、御言葉です。 2、私たちは神聖な命の中で十字架を通して、御言葉を通して、いつもその霊と交わりを持つべきです。ローマ筋7、表面的には民数記という書は神の民を数えることの記録であり、また荒野における彼らの皇帝の記録です。実はこの記録は神聖な三一をもって構成されています。A、 神聖な三一がなければ民数記における記録が空虚になってしまいます。民数記の記録の内在的な実際は神聖な三一です。 B、 民数記第一章において、私たちは三一の神が肉体となったことを見ます。 1、 民数記第一章において三一の神が肉体となったことを見るために、私たちは幕屋と箱という事柄を考える必要があります。 A、 幕屋の中には箱がありました。箱の中には律法があり、それは証と呼ばれました。 B、 律法は神の証です。なぜなら律法は神を証し、私たちに神を見せるからです。 C、事実上神は中心ですが、私たちが持っているのは単にご自身の中にある神ではなく、金で覆われたアカシア材から作られた箱の中にある神です。箱は木と金という2つの要素からなる1つの実体であり、人生の中で神聖を帯びているキリストを予表しています。2、 幕屋と箱という絵の中で私たちが見るのは、三一の神が肉体となって人となり、人の間で生活するということです。 3、 幕屋における枠板の数の48はとても意義のあるものです。 A、 48は 6×8 からなっており、それは復活8における人6を強調します。 B 48はまた 12×4 からなっており、それは被造物4における三一の神3×4からなる12という数に含まれているを強調します。 C この絵の中で私たちは三一の神を見、人を見、三一の神が人の間に住まわれることを見ます。4幕屋という箱というこの映画から私たちが見るのは、神がもはや天にだけおられるのではないということです。彼は地上にもおられ、彼の具体化である人、すなわちイエス・キリストの中にもおられます。5肉体となって人として具体化された三一の神は拡張され、増し加わり拡大されました。彼の拡張と拡大において、キリストは幕屋、すなわち神の住まいとなりました。ヨハネ1章1節はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。14節そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの一人子としての栄光であった。 A 神がキリストの中にだけおられた時、誰も彼の中へと入ることはできませんでした。キリストの拡張がなければ誰も神の中へと入ることができませんでした。 B 今やキリストが拡張して幕屋となったことにおいて、キリストは神の住まいであるだけでなく、私たちが神の中へと入ることができる場所でもあります。 C 今日私たちは神の中へと入って、キリストを私たちの命とすることができます。そして彼は私たちの生活の意義となります。 D 彼は私たちの命であり、私たちの生活の意義となるので、彼は私たちの証です。私たちはあらゆる面において彼を生き、彼を表現し、彼を示します。そして彼は自然に私たちの中心となります。6三一の神の具体化であるキリストは拡大されて一つの住まいとなりました。神はその中に住まわれ、私たちはその中へと入ります。7神は一つの住まいを持っています。そして私たちも一つの場所を持っており、私たちはそこにおいて神の中へと入り、神と愛、神とミングリングされることができます。
C 神聖な三一はナジル人の分離において掲示されています。 1神聖な三一がナジル人の分離と関係があったという事実は、捧げ物、全生の捧げ物、罪のための捧げ物、平安の捧げ物、穀物の捧げ物によって示されています。民数記6章17節。また、彼は、お羊を平安の捧げ物の犠牲として、一かごのパン種のないパンと共に、エホバに捧げなければならない。祭司はまた、その穀物の捧げ物と、注ぎの捧げ物を捧げなければならない。2ナジル人は集会の天幕の入り口に連れてこられました。A 集会の天幕は神の住まいとしての、また神の民が集まる場所としてのキリストを指しています。6章13節これは分離の日が満ちた時のナジル人の規則である。 彼は集会の天幕の入り口に連れてこられなければならない。B、キリストは集会の天幕として、私たちが神聖な三一を享受するための立場と範囲です。3、エホバという神聖な称号は、神と人との関係を示しており、また三一を示しています。4、ナジル人が分離されたことは、彼が予表において、神聖な三一の神聖な分与に預かるためでした。D、神聖な三一は、幕屋と捧げ物の機能において掲示されています。民数記7章1節。さて、モーセは幕屋を建て終わった日に、幕屋に油を塗って清別し、またそのすべての調度品と祭壇とそのすべての器具に油を塗って清別した。その日、1、幕屋と祭壇の機能が開始したことは、神聖な三一と関係がありました。2、幕屋と捧げ物の機能は、民数記第7章において、祭壇奉献のための捧げ物を持って開始しました。この祭壇奉献は、幕屋とそのすべての調度品のためであり、また祭壇とそのすべての器具のためであり、神聖な三一の分与を通して、それらは機能するようになりました。それによって神のあがなわれた民は、神聖な三一の抱負を享受することができました。E、神聖な三一は、幕屋を覆った雲と火において掲示されています。民数記9章15節から17節。雲は幕や証の天幕を覆った。いつもこのようであった。昼は雲が幕やを覆い、夜は火のように見えた。雲が天幕から上がるときはいつも、すぐイスラエルの子たちは出立した。そして雲がとどまる場所に、イスラエルの子たちは宿営した。1、雲と火が幕屋を覆ったことが示しているのは、神聖な三一が神の民がとどまったり、皇帝を行ったりするためであるということです。それによって彼らは絶えずすべての皇帝にわたって、神聖な三一の抱負を享受することができます。2、彼らがとどまったとき、また彼らが皇帝を行ったとき、神の臨在が神聖な三一として彼らと共にありました。F、神聖な三一は打たれた岩において掲示されています。1、岩は神の民についてきた十字架につけられたキリストを予表します。水は命の霊を予表します。2、民数記第20章における打たれた岩が示しているのは、神聖な三一が神の民の皇帝において彼らについてきて、彼らの渇きを癒し、彼らに神聖な命の抱負を享受させるということです。用語の説明。A、エホバ。エロヒムは創造との関係における神の皆ですが、エホバは人と関係における神の皆です。エホバは、私は、私はあるであるを意味します。B、祭壇奉献。幕や調度品、祭壇は、その機能の開始のために油塗られ、捧げ物が捧げられました。C、 塗り油。人や物が性別され機能を開始するために特別に調合された塗り油が塗られました。この塗り油はすべてを含む霊を表彰します。 D 雲と火。幕屋の上には日中は雲の柱があり、夜間は火の柱がありました。雲と火の柱は神の霊を表彰し、神の臨在をもたらしました。雲の柱と火の柱が動くとき、イスラエルの民は幕屋を移動しました。E、ついてくる、打たれた岩。神の民が荒野で乾いたとき、エホバはモーセにある岩を打つよう命じ、そこから水が出て民は飲みました。これは岩としてのキリストが十字架上で裂かれ、その霊としての水が流れて人を潤すことを示しています。第一コリント10章4節。皆同じ霊の飲み物を飲みました。すなわち彼らは彼らについてきた霊の岩から飲んだのです。そしてその岩はキリストです。高い福音第10課、キリストの救い。上ヨハネ3章16節。神はその一人子を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。ローマ5章10節。というのは私たちが敵であった時に神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今さらに一層彼の命の中で救われるからです。永遠において、神には大いなる喜び、彼の心の願いがありました。それは人と一つになり、人を彼と同じようにならせ、彼の種類とすることです。ですから神は人を創造するとき、彼の形に、彼の姿に作り、人が彼を入れる器となるようにされたのです。作られたアダムは神の形と神の姿を持っていました。ですから創造の時、神、人に関する思想がすでにありました。新約において、神は命としてのご自身をもって人を再生しました。ヨハネ一章十二節は言います。しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。私たちは神の子供たちとなるとき、神の命と性質を持ちます。ヤギはヤギを産み、牛は牛を産むので、神が神を産むのは当然です。牛が牛を産み、ヤギがヤギを産むのに、神が人を産むとしたら、これは実に不思議なことです。生まれたものは、産むものと同じでなければなりません。牛がロバを産んだり、ヤギが犬を産んだりすることはありません。神の心の意図は、私たちを彼であるのと同じにし、私たちが内側の形と外側の姿だけでなく、彼の命と性質においても彼と完全に同じになることです。神は世の人を愛し、彼の命によって人を彼と同じようにしようとされました。ところが人はサタンにそそのかされ、罪を犯して堕落し、こうして神の義に違反しました。ですからここで二つのもの、 神の愛と神の義を見ます。神の愛によれば、神は人を彼と同じようにしようとされます。ところが人は罪を犯し、神の義に違反しました。ですから神が彼の命に従って、有機的に人のために行いたいすべてのことは、神が彼の義なる要求に従って、堕落した罪人を法理的に贖い戻すことを要求します。これが贖いです。ですから、神の全体的な救いは、法理的に要求されている贖いと、神の命を通して有機的に達成される救いからなっているのです。神の法理的な要求を成就することは手続きであり、神が有機的に行いたいことを達成するのは目的である。神の全体的な救いにおいて、法理的な面で行われることは手続きであり、有機的な面で行われることは目的です。神の救いの法理的な面。手続きとして、神が彼の法理的な要求に従って成就されたことは贖いであり、罪の許し、罪の洗い清め、義認、神への和解、地位上の聖別を含みます。しかし、神の全体的な救いはこれだけではありません。もしあなたが贖いのこれら五項目を受けただけなら、あなたが受けたものは片面の救いであって、全体的な救いではありません。神の全体的な救いの第一の面は法理的であり、私たちの罪が許され、洗い清められ、私たちは義とされ、神に和解させられ、地位上聖別されました。これらの項目はすべて手続き、資格、地位の事柄です。この法理的な面は、私たち罪人に資格と地位を与えて、神の恵みの中に入らせ、神が目的の面で神の命に従って、有機的に私たちのために達成された救いを享受させます。
クルーシャルポイント丸1。神聖な三一は、神学の研究のためではなく、神聖な分野のためである。アウトライン1。私たちが祈りの霊をもって、私たちの時間とエネルギーを費やし、私たちの全存在を活用して、聖なる御言葉の中に掲示されている神聖な三一についての、徹底的で網羅的な学びをすることは、非常に価値のあることです。アウトライン2。私たちは、御言葉の中で神聖な三一について述べている箇所を学ぶときはいつも、教理の教えを探すことで満足すべきではありません。そうではなく、この部分は私たちがどのようにして三一の神に預かり、彼を享受し、経験するかを知るためであることを認識すべきです。アウトライン3。神の願いと彼の強い意図は、ご自身を彼の選ばれた人の中へと分与して、彼らの命、命の供給、すべてとなることです。第2コリント13章14節は、三一、御子イエス・キリスト、父なる神、聖霊について語っていますが、三一に関する教理を教えていません。そうではなく、三一の神が述べられている方法は、私たちが三一の神を愛、恵み、交わりとして享受する必要があることを示しています。源としての愛は、父なる神に相当します。表現、また経路としての恵みは、子なる神に相当します。恵みと愛は、霊なる神の到達、交わりを通して私たちの中へと伝達されます。これは、三一の神を愛、恵み、交わりとして享受することです。これは、三一の神が私たちの享受のためであることを示します。聖書の中で、三一について直接的に、あるいは間接的に述べられ、示され、 暗示されているものはすべて教えのためではなく、私たちを三一の神に預からせるためです。これは深く私たちの中へと印象付けられる必要があります。聖書の66巻の啓示全体によれば、神たる方の三一は神の分与のためです。神の願いと彼の強い意図とは、ご自身を彼の選ばれた人の中へと分与して、彼らの命の供給すべてとなることです。これを行うために、あるいはこの分与を遂行するために、彼は三一である必要があります。彼の三一がなければ、彼には神聖な分与を遂行することができません。ですから、彼の三一は絶対に神聖な分与のためです。適用、中高生大学生編。第2コリント13章14節、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にありますように。神は父、子、霊の三一の神であり、それは神学の研究のためではなく、人が享受するためです。数学では3であり1であることはありえませんので、天然の思いが神聖な三一を完全に理解することはできません。しかし、神聖な三一の聖書の啓示を純粋に受け入れて、それを享受することができます。神は唯一ですが、父子霊の3つの面があります。父は水源であり、子は泉であり、霊は川の流れです。霊は流れてすべての人に届きます。三一の神は、御子が肉体となり、復活の中で命を与える霊となり、すべての人に届きます。水源である神は無限の供給の源ですが、目には見えません。しかし、それが泉として湧き上がるとき、人はそれを見、また預かることができます。さらに進んで、御子は復活の中で命を与える霊となりました。この霊は、川のように人の住む全地に流れ出て、すべての人の中に入り、人が飲んで享受できるようにします。それは人が神聖な三一の神聖な分与によって、三一の神を享受するためです。神の願いは、あなたが三一の神を享受することです。ヨハネ4章13節、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。多くの人は、聖書の教えは宗教的な人を生み出すためだと考えていますが、それは間違っています。聖書は明らかに、私たちの三一の神が人の教授であることを示しています。このために、あなたは次の3つのことを実行して、三一の神の分与に預かってください。1、毎朝御言葉を祈りを見して、主を享受する。毎朝10分から30分の時間をセーブして、主の御言葉を祈りを見し、主を享受してください。このことは、神聖な三一の分与に預かって1日を開始することを意味します。したがって、毎朝復興の実行は極めて重要です。2、毎日の学校生活で神聖な三一の分与のもとに留まる。日常生活で勉強したり、クラスメートと遊んだりするとき、あなたは霊の中で祈り、主に触れ続けてください。そうすれば、あなたは勉強や生活態度において主の証を持つことができ、人を引きつけます。例えば、あなたは以前個人主義的な人であり、人が悩んでいても無関心でした。しかし、主に触れることで、人に対する優しい感覚が出てくるようになり、彼のために祈り、話しかけたい気持ちが起きてきます。そして、主と共に彼を牧するために接触します。クラスメートは、このようなあなたの変化に驚くでしょう。このようにして、内側の教授が外側の表現になることを神は願っています。3、集会に来て、主を団体的に教授する。ウィークデーに家庭集会、LINE などによる交わりを含む、を持ち、私立集会に参加する。ウィークデーに30分くらい、兄弟姉妹と接触し、御言葉を読み、交わりに祈ってください。このような家庭集会は、あなたを養い成長することを助けます。また、週の初めである日曜日は、 史実と呼ばれています。刑事録1章10節、私は史実に霊の中にいた。この日は主の日であるので、この日を聖別し、主日集会に参加して、主と混ざり合い、兄弟姉妹とブレンディングされるようにしてください。そうすれば、あなたは団体的にキリストを豊かに経験することができます。祈り、おー、主イエスよ、御言葉の中の神聖な三一を信じ受け入れます。私の制限された思いでは、神聖な三一を完全に理解することはできません。しかし、神聖な三一は、教理上の理解のためではなく、人が享受するためです。三一の神は、受肉、十字架、復活を通して命を与える霊となられ、私の中に入り、私が経験し享受することができます。毎日、あらゆること、勉強や人間関係で三一の神を享受できますように。アメン。
クルーシャルポイント2。神聖な三一を自分自身の三一と他の人との組み合わせの中で経験し、コミュニケーション能力を向上させる。アウトライン1。神聖な三一は私たちのクリスチャン生活の模範です。アウトライン2。神聖な三一の三者の間には調和があります。御父は喜んで御子を高く上げます。御子は進んで御父に服従します。その霊は御子に関して証しします。アウトライン3。クリスチャン生活は私たちが神聖な三一とミングリングされる生活です。私たちのクリスチャン生活において、神は4つの手段を用いて私たちを神聖な三一とミングリングさせます。それは神聖な命、十字架、その霊、御言葉です。人は3部分、体、魂、霊からなっているので、人の三一と考えられるでしょう。神聖な三一とは異なり、人の三一の内側には常に戦いがあります。聖書は私たちの体である肉の欲することが、神聖な霊とミングリングされている私たちの霊に逆らい、あるいは戦うと言います。私たちの肉はまた私たちの思いとも戦います。肉は正しいことを行うことを願う論理的な魂に逆らって戦います。私たちの魂が善を行うことを願うときはいつでも私たちの邪悪な肉の中の罪が起き上がり、私たちの魂に逆らって戦います。私たちはまた内側に主イエスを持っており、彼は私たちの霊の中に住んでおられます。これがさらに問題を引き起こします。なぜなら彼は肉に対してノーと言い、大部分のとき魂に対してノーと言われるからです。私たちの中の争いのゆえに、私たちは神聖な三一と協力することを学ばなければなりません。神聖な三一は私たちのクリスチャン生活の模範です。神聖な三一の間に戦いはありません。御父は喜んで御子を高く上げます。御子は大いに進んで御父に服従します。その霊は進んで御子に関して証しします。私たちの人の三一はこのようではありません。ですから私たちは救い主を必要とします。この救い主は私たちの霊の中へと入ってこられた神聖な三一です。私たちは救われた後、私たちの人の三一は内住する神聖な三一に従う必要があります。最終的に私たちの全存在、霊、魂、体は神聖な三一の栄光を表します。内住する三一とのこの協力した結果は、彼の栄光が表されること、彼の表現、彼の現れです。たとえ私たちが魂で選択し決定しても、魂だけで行動することはできません。御子はことを行った時、ご自身の意志に従ってではなく、御父の御心に従って行われました。同じように私たちの魂は自分自身の意志に従ってではなく、霊の意志に従ってことを行うべきです。これが私たちが救われた後の生活です。私たちが救われた後、神聖な三一は私たちの三部分からなる存在に加えられました。神聖な三一と命を交換するのではなく、私たちは彼と共にミングリングされており、またミングリングされつつあります。クリスチャン生活は人の三一が神聖な三一とミングリングされることです。この二つの三一はミングリングされて、 1になっています。適用青年在職大学院生編。神聖な31はあなたの生活の模範です。あなたは自分自身の31、霊、魂、体と他の人との組み合わせの中で神聖な31の組み合わせを学ぶ必要があります。1、自分自身の31において、ローマ7章18節、私は自分の中に、すなわち自分の肉の中に善なるものが住んでいないことを知っています。なぜなら私は善をしようと欲するのですが、善を行い出すことはないからです。20節、もし私が欲していないことを行うなら、それを行い出すのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪です。22節、私は内なる人によれば神の律法を喜びますが、23節、自分の死体の中には別の法則があって、私の思いの法則に逆らって戦っており、私の死体の中にある罪の法則の中に私を虜にしているのを見ます。24節、なんと私は苦悩しているものでしょう。あなたは自分自身の霊、魂、体の中で神聖な三一を経験すべきです。兄弟の証、私は四半期に一度の本部会議で自分が何をしたいのかを祈り、よくよく検討し、まとめて部下に発表しました。困難に遭い、迷った時に自分が話したことを思い出し、自分の行動が言動不一致になっていないかどうかを考慮しました。多くの時、私の霊、魂、体には不一致があり、争いがありますので混乱しています。そのような時、内側で神聖な最長を経験して、自分が発表したことに自分の行動を合わせることにしました。このようにして自分自身の三一を持つとき、物事は祝福されました。神聖な三一を経験できることを感謝します。2、他の人との組み合わせにおいて、会社ではほとんどのことは他の人と協力しながら行う必要があります。したがってコミュニケーション能力がとても重要です。コミュニケーション能力というのは、ただ言葉で伝えるだけでなく、他の人と共に業務を行うときに、その人を楽しくさせたり、やる気にさせたりすることを含みます。このために、あなたは神聖な三一の間の調和を経験してください。神聖な三一、父子霊の間には、何の不一致も争いもありません。あなたが人との組み合わせの中で不愉快になるとき、主の皆を呼び、神聖な三一の調和を経験することができれば、あなたのコミュニケーション能力は大幅に改善されるでしょう。祈り。おお、主イエスよ、神聖な三一の間の調和を私自身の三一と他の人との組み合わせにおいて経験させてください。私は他の人と不調和があるだけでなく、自分自身の中にも分裂と争いがあります。神聖な三一が私の霊から魂、体にまで浸透してください。神聖な三一の分与の下で、私の会社や研究室におけるコミュニケーション能力を引き上げてください。